放送ポッドキャスト QR。
CM ディレクターの中島真也です。
文化放送アナウンサー立谷遥です。文化放送中島真也土曜の穴、ゲストコーナー深夜の部屋をお聞きください。
中島深夜土曜の穴。
今日のゲストは動物トレーナーの北村真由美さんです。改めましてこんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、私も CM のディレクターをしていて、はい、これまで35年ですから、動物さんにお世話になったことも何度もあるんですけども、この動物の名演技、いろいろね、映画とかドラマとか CM とかで名演技をしてますが、この名演技の陰にこの方ありという北村さんでございます。今日はいろいろね、撮影の舞台裏についてお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
は
い、
まずはプロフィールご紹介いたします。北村真由美さんは秋田県のお生まれです。トリマーの専門学校を卒業された後、ペットの販売や動物プロダクションなどを手掛ける会社ズージャパンに入社。トレーナーとしてドラマや映画、CM などに出演する動物たちのケアに当たるなど幅広く活躍していらっしゃいます。テレビ東京のテレビチャンピオン第1回犬通選手権で優勝し、先週は猫通選手権でも優勝された動物のスペシャリストいらっしゃいます。は
い、ありがとうございます。
二冠ですね。
そうですね。
犬通で優勝、猫通で優勝ということですね。例えば犬通、どんだけ犬通か、北村さんがどれだけ動物好きかを示す特技があるそうなんですけども、はい、なんと犬の鼻を舐めるとその犬の犬種がわかると。
はい。
これは豚骨味とか醤油味とかそういうんじゃないですか。
いや、そのぐらいはっきりしてれば分かりやすいんですけれども、それもテレビチャンピオンの課題にあった一つで、うん、目覚めたというか気がついたというか、意外と犬って大きさがすごいバリエーションありますよね、はいはい、ちっちゃいのから大きいのまで、はい、まず大きさが違う、
うん、
であと体のフォルムによって鼻の形が違うんですよ。
じゃあ、なるほど、味だけではなくて、はい、鼻の形とか大きさも全部。
そうですね。あと大きな要因は鼻の味は鼻水のような薄い塩味ベースなんですけど、うん、体臭、
うん、
犬種によって体臭がすごく違うんです。
そうなんですか。はい、
で、視覚を塞がれることによって、うんうん、その他の
嗅覚で、
嗅覚、味覚、
味覚で
下の食感、食感というか、うん、それ全部使った上で、はい、意外と違いがあるんだなっていうことに気がついて。
なるほど。それはですから、はい、犬通選手権の時のためにちょっと練習というか。
いえいえいえいえ、それはしてないです。
あ、そうなんですか。
はい、もう元々課題は全く伏せられた状態で本番を迎えてますの で、ただそのトリミングをしている時に汚れた状態の犬たちに接しているところで培われたその匂いだったり、あとは犬って大好きな人の口元舐めてきますよね、
うん、
で、あまりにも一生懸命舐めてくれるから、舐め返してあげたら、あ、ちょっとしょっぱいんだなとかっていう、そういうこう積み重ねてきた経験が集約されて、まあ、こんなことになっちゃったって感じです
。すごい世界すごい世界ですね。匂いがね、見た目では違うんですけども匂いも違うということ、まあ、リスナーの皆さんでね、ペットを飼われている方とかはそうだよと、ね、膝を打っておられるかもしれませんけれども ね、 そんな北村さんの仕事場なんですが、ズー動物プロ、
はい、
こちらには映画とかドラマ、はい、CM に出演する、
はい、
数多くのタレントアニマルですね、
はい、
が揃っておられるそうなんですが、
はい、
何種類ぐらい、どれぐらいの種類おられるんですか。
犬猫だけではなくて、猿や鳥、もう虫、爬虫類、もう全ての生き物に対応すべく、
うん、
ショップが母体になってますので、うんうん、常に店頭にいる子たちもお仕事の時は駆り出されてる感じなんですが、種類とすると多分200種類以上いると思います。
タレントさんが、
はい、
タレントアニマル200種類ということですね、はい。まあ、今コマーシャルだとね、
はい、
まあ、ワイモバイルですね、フテニャン、 あのふてぶてしい顔のふてにゃんが結構、はい、まあ、ここ何年も出ておられますけどもね、はい、このふてにゃんもズー動物プロの所属のお猫ちゃんでということですね、はい、
そうなんです。もうあのまさかの展開で選ばれてしまった子なんですけど、
どういう展開なんですか、はい、
あのもともと多分オーディションを経て選ばれていた子がいたんですね、はいはい、で CM だとよくお分かりだと思うんですけれども、うん、メインでサブ、うんうんうん、これを選んで現場に臨むんですけれども、どうも制作さんが、うん、あのこの子たちでも不安なのでっていうことで、うん、ちょっとぽっちゃりした猫はいませんかっていう問い合わせをいただいたのが、うん、撮影の2日ぐらい前だったんです。
はいはいはいはい。
で、まあ、あのよくありがちなサブなので、うん、まあ、とりあえず行けばいいのかなぐらいな気持ちで向かったんですけれども、その時あの結構猫に擬人化したポーズを求められまして、うん、はいはい、唯一できたのがハルマだったんですよ。
ハルマがいわゆるフテニャン、なんていう種類の猫なんですか、あれ。
スコティッシュフォールドという、はい、ぽっちゃり丸型の、
まあ、
猫ですけど、
じゃあ、まあ、抑えというかとりあえず予備というか、はい、サブで連れて行ったハルマがやってしまったと、はい、
そうなんです、
いうことなんですか。
です、
え、どう感じられました、北村さん、その時は。
正直言って、何の CM かわからないで現場に行ったので、
はいはい、
でここに座らせてください、肘をかけてください、これでじっとできますか、みたいな感じだったんですね、うん、で、まあ、本当に自然にカフェで肘をついて座って窓外を眺めるっていうのがものすごく普通にできてしまったんですね。
様になってたわけですね、アルマは、
はい、ただこれがこんなにシリーズとして続くとは、その時点では全く思いもよらなかったことです。
やっぱり僕なんか広告屋としては、あのハルマのね、フテニャンがふてぶてしい顔しているから、
はい、
いわゆるあのドコモとか au とかと違ってチャレンジャーなね、はい、Y モバイルの、はい、まあ、ちょっとしたあの存在感をね、はい、にぴったりやと。
あ、
これ、ね、ドコモとかね au では合わないんです。 Y モバイルやから合うって広告屋としては思いますね。
そうですか。
最近ではトシが歌うバンドで、
はい、
ドラム叩いてるじゃないですか、
はい、
あれ叩くんですか。
まあ、あの細かいことは私も、うん、あの機密事項がございますので申し上げられないんですけど、うんうんうん、ただ言えるのはあの子はじっとしていられるっていうことです。
うん、
猫を初めての場所でここに留めておくっていうことが実は一番大変で、うん、でもあの子はあのはい分かりましたっていう感じでじっと座っているので、
あ、
はい、
いや見てもね、顔を見てもそうですよね、はい、こうすればいいんだろうっていう感じです ごくどっしりして、うん、こういうことっていうね、
はい、
こういうことでしょうみたいな感じありますよ ね、
そうですね。
あのじゃあ、もともとハルマ、フテニャンハルマは結構素質があったということなんですかね、
はい、まあ、この CM の企画のキャラクターには合ってい
たと、はい、これあのやっぱり出演回数重ねるごとに動物って上手くなっていったりするもんなんですか、ええ
、まあ、学習能力はありますけれども、うん、ただ私たちは企画でこういうことをやらせたい、うん、こういうビジュアルが欲しいっていうオファーを受けた時に、うん、
はい、
あの一致しないことがありますよね。ですからその中で重視するのはこの動きができることを、
うん、
最大の目標としてキャスティングします。でないと動物にとってストレスだけがかかってしまうんですね、うん、
あ、そっかそっか、はい、無理なことをやらせるということでね、動物にとっても良くないですしね、はい、
そうですね。
はじゃあ、見かけとかいうよりも演技重視で、
はい、
CM の場合なんか特にそうですね。
そうですね。
あ、なるほど、演技力が大事なんやな、
はい、うん、そうですね。
フテニャンはそういうことでは、もともとフテニャンどういう猫っていう風なあのリクエストだったんですか。
ぽっちゃりしている猫
っていう、知ってますけどね、
本当にそこがメインで言われたんですね。で、まあ、座ってられますかぐらいなことだったので、それで現場に行ったらこういうことだったっていうことだったんですけど、もともとおっとりはしてるんですよ。ですけど内心は意外とドキドキしている、顔に出てないですけど、
はい、あの表情ですもんね。
そうですね。
なんかそういうリクエストでね、
はい、
困ったなこれはっていう注文ってありました今まで。
いや、もう動物のオファーってものすごく幅が広くて、はい、でうちの場合はもうアリンコでも、
うん、
ミミズでも、うん、ゴキブリでも、
うん、
手配するんですけれども、はいはい、唯一手配できずに私 の、 悔しい思いとして残っているのが寄生虫なんですよ。
寄生虫ですか。
はい、
寄生虫を出したいって言ってきたクリエイティブがいるわけですね。
そうですね。寄生虫って寄生してなきゃ生きていないので
そうだね。あ、そっか。
そうなんですよ。
いるのはいるんだけども出せないみたいな状態だったりするんですね。
そうですね。ですからそれをまず現場に用意するためには寄生している動物を探さなければいけないっていうこともあったり、それを撮影期日に出せるかっていう話も、う
ん、ちょっとね、こういう動物ここの中にいるんですけれどもこれじゃダメですかって言ったらダメですって言われますよね。
そうですね。
そうでしたか。悔しいんだやっぱり。
そうですね。やっぱりリアリティとしては今本当に映像では CG でも
いろいろ使えますもんね。
できるんですけど私たちに求められているのはやっぱり本物だと思うんですね。
ですね、
はいはい、その中で叶えられなかったっていうのはちょっと悔しい。
なるほど。
企画でしたね。
はい、深夜の部屋、今日のゲストは動物トレーナーの北村真由美さんです。演技する動物っていうとやっぱりねよく見るのは犬とか猫じゃないですか。
はい、
例えば犬とか猫で撮影の本番までにリハーサルしたりとか、はい、なんか準備されたりすることってあるんですか。
まあ、まずはトレーナーの私たちと動物とのコミュニケーションと健康状態の管理をする上でも、うん、よく観察することです。
あ、そっかそっか。
はい、
連れて行ってくださる北村さんみたいなトレーナーさんが、はい、と相性悪いとダメですもんね。
そうですね。やっぱり日常と非日常でどのぐらいこの子が緊張しているのかとか、うん、今はやりたいのかやりたくないのか、うん、できるのかできないのかっていうことを早く判断しなければいけないので、
うん、それはちょっと特殊な目ですね。そういう意味ではね。
そうですね、うん、常にだから動物目線でその子の心理状態を測るというのが一番大きい仕事だと思っています。
いや、タレントさん、人間のタレントさんでもね、マネージャーさんと会わない人とか結構いますもんね、見ててね、同じだと思うんですよ。
そうですね。
タレントさんのマネージャーさんもタレントさんのどういうことをしたいのか、はい、うん、本番ではどうなのか、はい、見ておられた上でね、いろいろとしていきますもんね。
そうですね。動物は喋りませんので。
あ、そうですね、うん、はい、でも自分仕事してるっていう、はい、さっき緊張されてるっておっしゃいましたけども、はいはい、仕事やっていうなんかあるんですか、意識は。
あると思います。犬は特にありますね。
あ、そうですか。
はい、仕事を任されることが、うん、犬は喜びに変わってる子がすごく多いんですよ。
あ、なるほど、はい、人間に近いな、それは。
そうですね、うん、もともと犬っていうのはこんだけの種類が増えてきてるのも、うん、人間が必要とする能力を引き出すために、うん、こういうフォルムにしよう、うん、こういう能力にしようっていう、はいはいはい、要は仕事の相方として役に立つように作られてきているので、うん、そういう人間の希望を叶えるための本能的な仕事っていうのは、うん、彼らはやりがいだと思います。あ、はい、
でもそのやりがいを感じているということを北村さんのようなトレーナーさんがちゃんと組んであげてることが大事でしょうね、多分ね。
そうですね。
それが犬をさらにやる気にさせて、
はい、あとは、うん、お芝居をさせるためには、うん、私たちはもう画角に入れない、
はい、
俳優さんたちの距離をいかに縮めるか、
うんうんうん、
で動物だけに求めるんではなくて俳優さんの方からも歩み寄っていただくためにどういうコミュニケーションを取るかっていうことを、うん、お伝えするのもすごく大きい仕事だと思ってます。大事ですね。
ご自分がお連れになった動物タレントさんにだけかかるのではなくて、うん、そこにいる大俳優とかも手なずけていくということが大事なんですね。
そうです。
コミュニケーションしていくということが大事ということですね。
はい、
いろんな演技があると思うんですけども、はい、北村さんの記憶に残ってる動物の名演技って何かございますか。
は
い、
NHK の震災のドラマで、
はい、
公民館に逃げてきた住民の方たちが、はい、犬を連れてきた方、犬が迷い込んできたとかっていう状況が、
ありましたね、犬問題ってね、
はいはい、あったんですね、うん、でそれのために、私たちも犬を何匹か連れてスタジオに入ってたんですけれども、はい、そのさあ波が押し寄せてきました、うん、ちょっとパニック状態になります、はいはい、犬は あの最初いればいいだけなので、うん、あっという間にいなくなります、うん、あやっぱ戻ってきちゃったかと思ったんですけども、うんうん、その中のお芝居で温水さんが腰を抜かして取り残されてしまっているっていうシーンの時に、もうあなた大丈夫、早く立って、うん、行かないとっていうシーンを見た、うんうん、私の手元にいた犬が温水さんのところに駆け寄って、周りをワンワンワンワン鳴きながら早く早くって追い立ててるんですよ。でそのうち温水さんを舐め出して、もう誰も予期せぬ動きを犬が自ら察してやった時は、うん、カットがかかった後もう全員が大拍手で、はい、オンエアでもほんのちょっとですけど流れてるんですが、もうこういうその演技に引き込まれていく動物たちは本当に感動しますね。
いやこれは人間ではあんまりないですよ。
はい、そうですね、
みんな、はい、はけてくださいって言ったら、はけますから、はい、ではけたなって言って温水さん困っててっていう時は、はい、手助けとかに自分から行かないですね。やっぱり犬はここはこういうことだろうっていう、それもしかしたら、はい、そのワンちゃんはお芝居を超えちゃってるかもしれないね。
あ、そうですね。
ね、本能的に助けなきゃっていう気持ちが湧いてきて、
は
い、
そうですね、
なんで人間たちは助けないんだと、
はい、
なんなんだって、撮影だってむしろ忘れてるって、ね、
忘れてます ね、はい、すごいですね。だからその時はやはりさすが温水さんも大俳優でいらっしゃるので、うん、芝居を止めずにそのまま続けてくださったことであのシーンが生きたと思うんですね。
素晴らしい、見てみたいですね。
はい、
他にはございますか。
あとはですね、うん、フジテレビの長谷川町子物語、
はい、
これで小野町子さんが長谷川町子さんの役をやられていて、はい、で実際柴犬を飼っていたと。でお散歩から戻ってきました、縁側で一息ついたところで胃潰瘍が痛みましたっていう、うん、まあリハーサルなんかさらっとそれでやりましたよね、はいはい、でいざ本番になりました。庭から戻ってきて小野町子さんが胃潰瘍で痛みに苦しんでいる、うんうん、それを見た犬がやっぱり大丈夫ですかっていうペロペロペロって舐めたんですよ、うん、でこれもやはり犬が自分であ大変だっていうことを行動に起こしたことだと思うんですね、うんうん、
人間よりある意味偉いね本当に
そうですね、
お芝居とはいえね、困ってた人見てもほっとく人間も多いですからね。
そうですね、
すごいな。
だからリアリティ、あの子たちはもうリアルでしか生きてないから、うんう
ん、ですね。
そのテストの時にはちょっと気の抜けた状況で、うん、ああそういうことかみたいな、散歩して帰ってくればいいんだぐらいなことなんだけれども、うん、
いざ
相手が本気になった時には
役者さんも本気出すからね、 その瞬間、はい、その本気伝わるんでしょうね。
そうですね、
他には、
私台本を動物に読んであげるんですよ、
うん、はい、
次にやるシーンは
人間の言葉で、
そうです、台本でトガキを含めてこう読んで、うん、あここではちゃんとじっとして寝てなきゃいけないんだよとか、うんうん、で猫侍という、
はいはい、あります、
北村和樹さんの、
はいはい、
それで猫を飼れなかった、
うんうん、
北村和樹さんが家へ連れてきて、
はい、
でさてどうしようって抱き上げた時に、うんうん、アナゴという白猫がいるんですが、はい、ウインクしたんですよ。
おお、
ウインク、
ウインク、なかなか動物のウインクって見ないですよね、
うん、
で私も全く見えないところでそのシーンが進んでいたんですけど、うんうんうん、カットがかかった時にモニター前がウォーってなったんですよ。でどうしたんだろうと思ったら、そのパッと持ち上げられた時にすっごい色っぽいウインクを してるんですね。であまりにもできすぎて、うん、本編が出来上がって見た時もこれ CG じゃない、うんうん、っていうぐらいの出来なんですよ、うんうん、でもその時も台本であなたはねこれから飼ってもらわなきゃいけない猫になるんだから、うんうん、ちゃんとおとなしく可愛い仕草で、うん、望んでねっていうことを話した上で北村さんに委ねてるので、
これは今聞いたお話エピソードの中ではやっぱり犬と猫の違いが出てますね。犬はもうとにかくお芝居であろうが何であろうが正しいことに突っ走る、うん、で猫ちゃんは これはそうか芝居人間これ喜ぶなっていうあたりを結構したたかに
計
算しつつやってる。いやあの猫侍は面白くてよ猫ちゃんよすごいなと思って見てましたけれども、影ではどうなんですか、あの北村さんもあの後ろで何かこう支えたりとかそういうこともあるんですか。
ある女優さんが、穴子は軽いんですけども、別のシーンでこうすごく重たい猫を抱いて、それは猫人という撮影なんですけど、セリフを長く喋んなきゃいけない時に、重くてどんどんこう落ちてきちゃうんですよ。それを寝たままこう私が支えてセリフを続けていただくみたいなことは
物理的なサポートもされるということですね。
やりますね、画角の外にはいろんな苦労が。
でもちょっと台本を読んであげるってすごいな、私人間の俳優さんにも読んであげたりもしないですからね。はい、最後に北村さんのこれからの夢といったら何かございますでしょうかね。
そうですね、こういう動物の撮影業界ということではなくて、普通に飼ってらっしゃる、ペットたちがもっと世の中で認められる社会になってほしいと思うんですね。で、動物は今法律上物なんですよ。命があるけれども、物として扱われてるんですが、その社会的地位を上げるためには、やっぱり飼い主の意識とモラルをもっと高めなきゃいけないなと思うので、そういうところでちょっと力になっていければなと思ってます。
今言ったみたいに、相手を動物だと思わずに本を読んであげるとかいうこともそうですよね、人格というか見格というか病格というか、相手の人格を尊重していくということはね、
そうですね、
大事なことなんじゃないでしょうかね、これから人間の数は減っていくんで、動物たちとも力を合わせて生きていかなきゃいけない国になっていくとは思うんでね、すごい大事なことだと思います。
そうですね、
さあここで北村真由美さんが動物トレーナーを務められた作品の情報をお知らせします。ドラマ芝公園 BS12 東京 MX などで放送中です。また6月には映画も公開されます、そして去年秋に公開された映画旅猫リポート、こちらは4月24日にブルーレイ &DVD が発売される予定です。
はい、ありがとうございます。深夜の部屋、今日のゲストはズー動物プロの動物トレーナー北村真由美さんに、動物とのね、我々人間との接し方、大変ないいヒントを頂戴しました、ありがとうございました、
ありがとうございました。
中島俊也、土曜ノーアナ、
文化放送 FM916 AM1134 中島俊也土曜のアナ、3月16日放送分の深夜の部屋をお聞きいただきました。中島俊也土曜のアナは毎週土曜日午前11時から午後1時まで生放送でお送りしています。次回のゲストはグルメエンターテイナーのフォーリンデブハッシーさんです。生放送でも聞いてくださいね。